有するお寺、大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の中で何かを失い、そして新たに何かに挑戦している。そんな、当たり前かもしれないことを、改めて考えてみよう。そういうラジオ番組を行っています。今回は、岡久てるみさん、リブオンという活動をされていらっしゃるんですが、岡久てるみさん代表をお招きをして、家族の間というテーマで、伺っています。このタイトル家族の間というものを掲げさせていただいたのはですね、岡久さんが19歳の時、自死維持という立場を持つことになった。そしてそれを出発点として多彩な取り組みをしていらっしゃる。そこには亡き母を思ういろんなご自身の思いと、一方で全く同じ経験というものはないと思うんですが、そして喪失、その喪失の後の悲しみ、こういうのをグリーフということになるわけなんですが、そこに向き合っている人たちと共に何かができるのではないか、そんなことでいろんな活動をされているかと思います。改めてお話を伺ってきて、岡久さんが今後何に向き合い、そして改めてもう今度は何をしないのかということについてもですね、少し伺ってみようかなと思っております。岡久さん、この4月、今2011年の6月なんですが、2011年の4月にですね、毎日放送、この、関西では MBS という方がピンとくると思うんですが、まあ、もっと言うと4チャンネルという方がピンとくると思うんですが、ドキュメンタリーに出られたんですね。その番組もまさにリブオンという名前だったと思うんですが、1時間番組、実はその取材の過程でも何回か、私はあの登場は実はしてませんけど、大手院も、ちらっと出ていますけどね、何回か話を伺ってました。そういえばいろんなあの葛藤がそこにあったように思うんですが、あの番組に出られてどうですか？何か変わりましたか？言いにくいことがたくさんあるような表情をされてますが、ラジオは表情がつかまないからいいですね。
そうですね。変わったことですか？変わったことは、大きく変わったのはあの番組をきっかけに、あのまあ、8年間会っていなかった父に、まあ、母が亡くなる半年前に父親は家を出て行っているので、まあ、その父に会ったではないですね、あの父の存在を確認して手紙を書いてお電話でやり取りしたっていうことが一つ大きな変化といえば変化ですね。
そのお父さん、8年間会っていなかった、あ、8年間やり取りがなかったお父さんにものすごいこう葛藤があって、それがテレビ局の仕込みというか、あ、いますかっていうふうに言われたっていう、ちょうど直後ぐらいに私この近くのうどん屋さんで話を伺ったんですが、問わず語りで出てきたんですよね、実はっていう話で、で、会いますかって言われて、会うとは言えなかったでしたね、確かね。
そうですね、会いたいという気持ちまでは起きなかったので、ただ私が純粋に自分の望み願いとして生まれてきたのは2つあって、で、私の母が亡くなった時にこう、私は母にどんな花を手向けていいかわからなかったんですね。なぜなら母の好きな花を知らなかったので。なので、そうだ、母親の好きな花を聞こうと。母親を一度は愛した人でしょうから、きっと女、その好きな女性の好きな花ぐらいは知っているのではないかと、そう思って、父に好きな母の好きな花を聞こうと思いました。で、あと一つは、私が生まれてきた時に母親はどんな風に私を思っていたのか、あんたなんか生まれてこんかったらよかったのにとこう言われ続けてきたので、実際はどうだったんだろうなと、病気が言わせたことだと思いたい反面、やっぱりこう生まれてきた時に本当にどんな感じだったのかというのを聞こうと思って、連絡を取ってみたんですが、
うつ、んはい、を患ってらっしゃった。
そうですね、母親は。
で、そんな中で近くに行ったお客さん、まあ、いろいろこう思うところもあったと思いますが、 ご兄弟もいらっしゃるんですね。
そうですね、7つ上の兄がいます。
やはりそういう家族の関係の中で一番こう近くにいたお客さんは、今日いろんな話を伺う中で、自殺あるいは自死の遺族は、私が殺したんだ、私が殺してしまったんだっていうような思いを抱く、そんな話がありました。お客さんはどうでしたか？そう感じたところはあったんでしょうか？
私自身多分こう最後に、 母が家をこう出ていくんですけれども、まあ、その時に私は手をつないでこう出ていかないでねって言って手を握っていたんです。でその手を自分が最後にもうこの母親と一緒に生きていくのは限界ではないか、もう本当に母親に自分を否定されることは限界だと思って母の手を離したの でその3日後に亡くなって、連絡が来たので、やはりこう自分が殺したという感覚より、まあとにかくこう一緒に死を選択したなという感覚が強かったのは確かですね。もう死を選択せざるを得なかった、まあ殺したと言い換えてもいいかもしれませんが、はい、
あのこれは私も初めて伺うことなので、あのもし、答えたくなければ、あのその話はというふうに言っていただいたらいいんですが、その3日間というのは思い出すことが多いですか？3日間は思い出せないですか？むしろ
思い出そうと思えば思い出せるっていうのが一番近い感覚ですね。あの普通に過ごしていたんです。あの、うん、私の母亡くなったの3月18日で、まあ、出て行ったのが16日で、発見されたのが19日なので、あのその間というのは私にとってはこう探しに行こうと思えば行けた時間だと思うんですね。で私の仲間の自死自殺ではなくした子の中にやっぱり同じようなケースがあって、その時探しに行ったって聞いたら探しに行けなかったってその子も言ってたんです。で何を言いたいかというと、探しに行くのも怖いし、亡くなってほしいってどっかで私の場合は思ってる気持ちも少しあったんです。だから亡くなったって分かった時にほっとした気持ちも後々生まれてきたりとか、とともに罪悪感が生まれてきたりとか、家族の間というのが今回のラジオのテーマですが、一緒に生きていくためには自分が生きていけないと一緒に生きていけないと思うんです。でも母親とうつ病の母親で毎日死にたい死にたい、お前には価値がないって私に向けられる言葉を受けていった時に、一緒に生きていくことの限界をこう感じていたんですね。だからこうそういう中でやっぱりこう最後どうしても死を選ばざるを得なくて、探しに行くこともできずに、ただ3月21日にピアノの発表会があって、母親の大好きだった曲を弾くと決めていたので、そのピアノの発表会の練習に毎日行っていたのをよく覚えていますね。
その曲はどんな曲だったんですか？
ショパンのノクターンの2番ですね、
はい、よく弾きますか？今
最近ちょっとサボり気味なんですけれどもまあ、 あのよく弾いたりはします。
まあ、そうして私がその好きな音楽、私はその好きな音楽を弾いてる、ショパンのノクターン、それに対してその花を、花の名前を聞こう、それはどうなんでしょう？今回そのテレビ局の側から投げかけられた時に出てきたんですか？それともずっと知りたかったんですか？
いやー、多分花を手向けに行く時に毎回なんとなくうっすら疑問があったんでしょうね。好きな花、花を買うということは花を選択するということなので、どの花にしようかなと皆さん悩むと思うんです。その時に分かっていれば、あ、これこれって言って買えると思うんですけれども、何を選んだらいいのかなっていつもこう戸惑いながら、でもなんとなく母親はなんか華やかな人だったからユリが似合うんじゃないかなと、でいつもユリを買っていたんです。でユリなのかどうかを実は確かめたかったというのがあったんですね。
私はあの映像を見てるので存じ上げてるんですがその答えはいかがでしたか？
答えはユリと桔梗でしたね、うん、でもまあ大正解ということでよかったんですが、
うん、どうなんでしょう、その時には花の名前を聞くだけではなかったんですよね。お父さんとこう電話で話をした。
そうですね、
電話番号を伝えたのは岡久さんの側から伝えて、
手紙で電話番号を伝えて返事をくださいと、はい、お手紙でもいいですし電話でもいいですと伝えました。
でどうなんでしょう、それで終わりなんでしょうか？もうその後はっていうことなんですけどね。
あ、その後は連絡は取っていないですね複雑、
取らない、
そこは分からないですよ、人生ですから
まあ、そうした、まあ、今日の家族の間というのは、そうし、まあ、いわば関係というものは、まあ、いろんな物事を含めて調整をしていくものであっていいというところが あるのではないか。家族というのは遠距離にあるわけではない、うん、しかもそれは物理的な距離と精神的な距離、2つのやっぱり距離があると思うんですね。で、8年という時間があればこそ、その簡単に調整できない当然距離はあるわけですし、そんな家族の間を生きている、あるいはそれぞれの家族の間をうまく間に関わり、あるいは一定の距離を保ちながら、お客さんという、一人の存在が喪失悲しみのただ中をつなげるわけでもなく、しかし、無理にそこにこう浸らせるわけでもなく、そんな、いろんな関わりをしてるんだろうなというふうに思っての、今日の、いろんな、お話なんですが、果たしてその、お客さんが今後グリーフケア、グリーフサポートを一つ仕事として、あるいはそういうなことを、まあいわば人生の大きなテーマにし、そして、いろんな人も、まあ、まさに巻き込みながらいろんなことやっていくと思うんですが、先ほど少し、まあ、いわば、お寺、さらには葬儀社の皆さんといろんなことやっていこう、やっていきたい、やっていく傾向にある、そんなことを伺いました。で、さらには、少し出ていましたが、足長育英会の、活動の経験っていうものを生かしつつ、そういう、まあ、自死維持の特に、就学中の、子どもたちに対して何かができないだろうか、その学びのサポートもできないだろうかってこともお考えであるようなことが少し、その活動の中にもあるように思ったのですが、どうなんでしょうか。そうした今後やっていくメニューと、さあ今諦めてというと嫌な言葉かもしれませんが、今後活動していく上ではこれはちょっともう一つ、距離を置こうと、これはこの人がやってくれるだろう、なんかそういう活動を続けてきた中でなんかこう見えてきた話ってのあるんでしょうか。今後の展望ということなんですが。
そうですね、まず何をしないからかの方話をすると、こういう難しい問いをいつも大手院はこう来ると立てられてしまうのでいつも困ってしまうんですがちょっとこう何に取り組むのかと何をしないのかというのはセットなのかなと思ってるんですね。何を言いたいかというと、自分の団体だけで何かをこうしていくっていうような感覚をどんどんなくしていこうと思っています。もっと言えば、例えば就学中の自殺で親亡くした子どもでだと、例えば中学生や高校生の子たちにリボンの団体で進学支援をしますとか勉強のサポートをしますというのは無理がある話なんですね。なぜならやはりリボンという団体はその心、死とどう向き合うのかっていうところにすごく集中したいと思っているので、勉強のサポートまで自分の団体で担うというのは難しいと。じゃあ何をどうするのかというと、今社会起業家と言われるような、文脈で生まれてきている仲間たちがいます。それは貧困家庭の子どもたちに教育の機会を与えよう、例えばランフォーオールっていう団体があるんですが、その団体なんかは本当にこう、いわゆる東大とか早稲田とか慶応出た、慶応にいる学生たちが実際に、そういう貧困の家庭の子どもたちに勉強を教えるような仕組みを作るといったような形で動いています。そういったような団体と連携しながら真ん中にいる喪失を経験した子どもたちへのフルのこうトータルのサポートをできるような形っていうのを作っていかなくてはいけないのかと思ってるんですね。なので何をしないのかというと、やはりこう自分の団体一つで、その対象者を支援するっていう形を崩していくということというか、出会ったところの人が持っているニーズをきちんと振り分けていく、その中で他の団体と手をつなぎながら真ん中にいる人たちを支えていけるようにしなければいけないのかなというのが一番強いところですね。
私はその脱フルセット主義って呼んでるんですけど、いろんなものをこうフルセットで揃えたくなっちゃうんですよね。私も大体釜の中にいろんなものが入ってこんな使わないでしょっていうふうに言われること多いんですけど、いろんなものをまといたくなる。それはまあ武装という言葉はちょっと、これもなんか険しい言葉ですけども、なんかそれをもうやっていかないといけないんじゃないかってことで背負ってしまう。しかしそれによって他の人たちが関わりにくくなる、あれ他の人たちに動きにくくなる、
そうですね、
そういうところがあるんじゃないかなというふうに思いました。
本当にそうですね。だからお寺の中でよく声が聞こえてくるのは、いやー私たちに支えるなんて無理ですよって、ご遺族の抱えてる問題なんてって言って、どちらかというと全部を抱えなきゃいけないと思って、その妄想の中で自分たちにはできないっていうふうに思ってらっしゃる方の声が聞こえてくるんですね。私は講演で言うのは、別にお寺さん皆さん自分たち一人で全部を抱えてくださいねっていうメッセージではありません。あくまで起点として、僧侶が遺族と出会うっていうのはかなり確実性が高いので、そこを始まりとして、その地域で支えられるようなコミュニティ作りをお寺という場を起点としてできませんかっていうような提案を、これからも多分ますますしていきたいのではないかなと。というのはやはりこう、お寺という場が命の本当にふさわしい場だという感覚が、活動していけばしていくほど深まってきたんですね。で、僧侶たちの苦悩としても、お寺という場や自分たちの役割というものを見直したいと思っている中で、やはりこのグリーフっていうのを結節点として、こうつなぐ点として、一緒共に歩んでいけないかなと。それは本当に多分お寺が変わっていくことっていうのは、社会が変わることにすごく私は直結していると思うので、一番力を入れて取り組んでいきたいことだと思っています。
東京出身、まあ、生まれは天ヶ茶屋で、育ちは、東京で、大学は京都。いろんなところになんかコミュニティがなんかあるようにも思うのですが、お客さんに馴染みのあるコミュニティがあると思うんですが、はい、そうした活動はどうなんでしょう。規模でいうとどのあたりをこう今射程においてやっていかれるんですか。石川は結構ね、今これまで呼んでいただいたっていうご縁で深まっていきそうなんですが、規模はどんな感じですか。
私はそれをいつもこう問いを立てられると困ってしまうというか、今回東北の311があった時、私は実は福島にいたんですが、新幹線の中で被災したんですね。で、その時に私がこう帰ってきながら、こちらの関西に帰ってきながら思ったのは、やはり東北に何かしたいぞと思う。でも私の体は京都にあるぞと。でも仕事でいろんなところに行っていると、体はでも一つしかない。じゃあどうしようみたいな気持ちで、歯がゆい気持ちはずっとあったんですね。とりあえず私はそういう意味では出会ったところで仕事をしようというのに今は徹しているので、石川県のお寺が中心になってやりたいと思ったら、石川県のお寺に足しげく通いました。で、今度は東北っていうことが一つテーマに上がってきているので、まあ、最低限自分たちが情報提供という面でグリーフのサポートの情報がすごく足りていないので、まあ、この1年伝える、まあ、311をきっかけに東北を中心としてこの1年を伝えていくというのが多分ものすごく大きくなるのではないかと。また来年以降どういう場所でどう展開していくのかっていうのは、多分今年1年を相当考える1年となるので、本当に出会ったところから考えながら感じながら、もう少し展望を見ていきたいなと思っているところです。
まあ、一方でこの死というものはどちらかというとパーソナルな問題に近いとされますよね。個人の問題じゃないか、それを集団が、もしくは、複数の、団体がどのようにこう接近していくことができるのか、そのあたりもなんか難しい、問題ではないかなと思うんですが、うん、とりわけその、個人の、問題として捉えられがちなのはその心身の問題ですよね。その肉体的なしんどさ、あるいは精神的、もしくは心理的な問題で、ここはいろんなプロフェッショナルが確かにいると思うんですが、もう少しその社会的な問題ですとか経済的な問題、あるいは地域の文化の問題とか、決して死は単にパーソナルな問題じゃないっていうことを、岡久さんは光を当てながらですね、それぞれの美しい人生を、これで光に美しいと書いてテルミになるんですが岡久さん、テルミさんっていうんですけどね、はい、光に美しいと書いて、美しい光がそこにこう差し込むような、あんまりこんなこと言っても面白くないのかもしれませんが、別に面白いと思って言ってるわけじゃない、なんか私の話ばっかりになっちゃいましたが、ともかくそうしたパーソナルな問題だけにとどまるものではない、死というものは、転じて集団のコミュニティの、あるいはグループの、さらには家族という単位の、何かその崩れ、あるいは喪失が、伴っての問題なんだということを、訴えかけているような気がします。そういう意味では社会的な部分、あるいは文化的な部分、もしくは経済的な部分でも何か取り組みっていうものを考えていらっしゃるのでしょうか。
経済的
基金という話がね、実はテレビの最後に出ていて、 その話が今日一切出てこなかったのはどうなのかなと思ってこう斜めから聞いてるんですけど、
実際に多分お金のことというのはとても個人的なことで、例えば自殺で親亡くした子供の基金を作りますって言った時に、え、それはじゃあがんで親亡くした子だって困るじゃないかって、どうして自殺の子だけにっていうふうになるような話って、どうしてもお金っていうのはこうすごくこう生ものですの で何人にも形を変えられるものなので、すごくこう優先順位ってものがこう問われてしまうんですね。なので私の中でこのことについては、その自分が基金を立ち上げようと思った時からずっとネックになっていて、もう少し私はその経済的なことについてはじっくり考えていきたいと、ただ今山口さんがおっしゃった社会的にどうしていくのっていうことについて、私の中ですごくこう大事だなと思っていることがあって、それというのは教育にどう組み込むかなというところだと思うんです、何かというと、自殺っていうのが3万人毎年13年連続ですと、これは世界的に見ておかしいですと言った時に、その原因って何なんですかって諸外国の人から聞かれたことがあるんですね。その時に私が答えたのは、別に病区でもなく経済区でもなく価値観ですと答えたんです、でも統計上は病気の苦しみで何パーセント、経済区で何パーセントと日本はこう打ち出しているんですが、私の中ではやはり価値観だと思っているので、その価値観に対して社会的にどう仕組み制度でアプローチするか、そこにおいてこう教育ってものを私はこれから多分取り組んでいくんだろうなと、すごい長いスパンでの話だと思うんですが、それはいわゆる公教育もそうですけれども、宗教者を育てる大学であったり、医療者を育てる大学であったり、そういう場も含めて、そして障害教育も含めてですね、日本人のこう死生観みたいなものをどう教育していくのかっていうところが、多分私の中で一番社会の仕組みや制度の中でこう考えていきたいネックになっているのかなという気はしています。
宗教って言葉をなんか再発明しないといけないかもしれない、
ね、そうなんですよね。宗教に対するすごくこうネガティブなイメージがついて、はい、
宗教っぽいって言われたらもうそれで終わりですも
ん、でスピリチュアルもすごく手垢がついてしまっていて、スピリチュアルケアって言った瞬間にもう別に私関係ないと思う人がたくさんいると思うんです。でもスピリチュアルも死も生も全てみんな当事者なので、死なない人はいないですし、魂持ってない人もいないですし、生きることについて悩まない人間もいないと思うんです。それをやはり言葉の定義を改めて見つめ直すとか、言葉のニュアンス自体を感じ方を変えるような教育であったりとか、まあ、変えるというか変わるのをこう楽しめるような教育、やはりこう子どもたちに純粋に命について投げかけると、すごくこう死についても生についてもものすごくまっすぐに考えるんですね。そういったこう投げかけ、改めて投げかけてみるっていうこと、それは大人が怖がっているとできないので、やはり大人がそこに対してしっかりこう見つめながら共に考えようねっていう投げかけができるようになったらいいなと思います。
どうでしょう、ソウルフルケアってどうですか。
ソウルフルケア、
魂のケア、
すごい熱っぽいですね、ソウルフルケアって、
まあなんかこう再発明をしないといけないのかな。しかし言葉だけじゃないですね、言葉を選んだ上でそこにこう接することができる何かがあってもいいのかなっていう気がします。あえてその言葉を捨てる、ことによって得るものがある。まさに我々はその宗教というものの、まあ、いわば手垢がついたっていう言葉が今ありましたが、その言葉によって失ってしまった宗教性、宗教という言葉によって失った宗教性を取り戻すために言葉を何か再発明しないといけないのかもしれない。しかしそれは言葉を作り出して終わりではなくて、関わっていくための何か約束なような気がしています。岡さんがその、ゆりとききょうという、お母さんの好きだった母の名前を、お父様から、もう一度得た。そして、それを携えていく。それは一つの、宗教の観点でいくと、見取りができなかった、見送りができなかったことを供養の立場からもう一度こう再獲得していく見送りと、そしてもう一つは、まあ、何かその見取っていく、そういうプロセスなようにも思いました。まあ、無理やりにそうした宗教性あるいは仏教的な価値観に、お客さんの話を、意味付けをしてしまってはいけないのですが、しかし魂、その私なりにこうソウルフルって言葉が、思いついたのですが、その お客さんの人、出来事、あるいは私以外の誰かに関わっていく上でものすごく魂を揺さぶり続けないといけない、何かそういう決意と覚悟が後押しになってこのままで動いているような気がします。家族の間、私の家族、そして私が家族の間を動いた、そのもどかしさや苦しみというものに何かその共鳴できるかもしれないと思って、奥ゆかしくその間に入っていく、いろんな営み、今後もぜひ、充実したものになることを願っています。最後に岡久さんから皆さんに改めて、伝えたいことを、それをお伝えいただくとともに、その手がかりとしてですね、何かこういう本、映画、あるいは、それ以外の何かでもいいんですが、こういう素材が、いいですよってお勧めを一ついただいて終わりにしたいと思います。
そうですね、最後に一言ということでとても難しいなと思うんですが、リブオンの、ホームページがあります。そこ、ホームページのアドレスはママに.org ということで mamani.org なんですが、ここのページを開くとですね、リブオンのロゴの上に、下にかな、グリーフから希望をという言葉があります。ロストチャレンジと響き合う言葉なのかなと思っているので、この言葉で締めたいと思うんですが、311が起きた時に誰しもそんなことは起きない方が良かっただろうと思うと思います。きっと神戸の震災117が起きた時もこんなことがなければ良かったと思った人はたくさんいると思います。でも多分そこから生まれてきたもの、力、希望、つながり、いろんなものがあると思うんですね。ボランティアというのがこれだけ広まったのは多分117があったからだと思うんです。だからやはり人は起きたことを後悔するだけにとどまらず、そこから何かを生み出していくっていう可能性をすごく持っているものだと思っていて、そういった喪失から何かを生み出していく、紡いでいく、そういうことをテーマとして団体としてもやっていきたいと思いますし、こうしたお店員のようなロストチャレンジっていうのを掲げて、世の中に発信していくということを大事にしているような人たちとつながりながら、このグリーフから希望をというのをこれからも大切にしていきたいと思っています。というかレッツな感じで皆さん一緒に大切にしていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、今回お店員の、インターネットラジオ番組ロストチャレンジでは、家族の間と題してリブオン代表の岡久照夢さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。